ラジオ郷土史講座。この番組は塩津形教育研究所と六地蔵随寺郷土史研究会の提供でお送りします。
ラジオ郷土史講座、月皿の木は随寺村説の全般6回は、月皿の木と胎内市、月皿の木と柴田市との関連をお話ししました。第7回目の5月17日からは後半が始まります。月皿の木の随寺村説についてもう少し具体的にお話を進めてまいります。
FM 柴田、この時間はラジオ郷土史講座をお送りしています。この番組は大和政権の上策、特に月皿抜きについて詳しく勉強していきます。この講座、番組の先生ご紹介いたします。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。伊藤先生、今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回12回目となります。月皿抜きの随寺村説のまずはまとめのその1回目ということで、先生よろしかったでしょうか。
はい、はい。
随寺村イコール今胎内市ですね、
はい。
ということにはなるものの、柴田とじゃあどのように関わりがあるのか、まあ、これはもう初回の段階で伊藤先生のお話で安倍のひらふイコールいじみのの、
はい、
小塩神社というお話がありましたけれどね、はい。まあ、だから柴田に大いに関係してくるところです
ね。非常に関係してるんです ね。そういう点では今回 の放送の内容も郷土史講座の内容も、はい、新しい感じで聞いていただけたかなと思います ね。
はい。だから僕も柴田にいながら先生から教えてもらうまでに、いじみのってすごいんだなっていうのがね、まずね、
ね、
いろんな意味で。で、実際先生といろいろ回らせていただいていく中で、その、まあ、出発地点でもあります、いじみのにお邪魔してきました、いじみの小塩神社で先生と一緒にお話をお伺いしていきましたので、そちらの模様をぜひお聞きください。
はい。
まさにその柴田の砦といったところでしょうね。いじみの小塩神社にお邪魔しました。この小塩神社ですけれども、私どもちょうど山門の入り口のところにあります。随分立派な門がありますね。
立派な砦ですね。はい、しめ縄も若者が担いで、神社をずっと上260段ぐらい階段登っていくんですけど、すごいんですよね。この鳥も立派です。一の鳥、今そこに鬼瓦が左手にありますけど、はい、小塩神社と書いてありますが、はい、読み方を変えると腰の王とも取れるわけですね。
そうですよね。
はい。だからその柴田にとっては非常に古い神社であるということは間違いない、うん、ね。特に柴田市教育委員会が作ったいじみののマップでも、いつできたのかわからんくらい古いってこう書いてありますから、創立不詳って書いてあります、不明って書いてありますから、まあお諏訪様ぐらいだったら分かっているわけですので、それでも分からんくらい古いという点ではやっぱり古墳時代、古代まで遡っていいというふうに考えています。
そこから脈々と地域に根付いていて、今でもお祭りがこの境内周辺で行われるそうで。
そうですね。マップ見ると7月のお祭りですね、小塩様。非常にこの前の保育園のところに道路が入っていますが、夜店もたくさん出て、みこしも街道の方を歩きますので、かなり賑やかな祭りですね。
みこしといえば私と先生の脇にある、はい、これみこし入ってる、そうか、いや立派、外から、まあ、中に入ることはできません、鍵がかかっておりますので、はい、
これ
見事な立派なのが分かりますね。
多いんですね。いじみので講演した時も、古老の方々は立派なみこしだし、出汁も出たんだって言ってましたので、うん、かなり現代においてもこう引き継がれているという点では、うん、柴田もう少し手こ入れしてもいいような気がしますね。
で、この小塩神社というのが安倍の平夫を祀ってると。
そういうことです。大和政権の上策に派遣されている先森の大将、安倍の平夫が祀られているんですね。ここをずっと登っていくとですね、眼下に遠くは日本海見えますけど、その手前に塩津形が見えるんですね。非常に場所がいいとこです。その場所がいいという点では、柴田藩主の溝口家が豊田神社ってこの峰にやっぱり作ってますので、 新発田市いじみのっていうのは確かに由緒のある場所なんですね。
まあ、今の新発田を語る上で本当に元となるのがここのいじみのということになって、それもこの小塩神社、塩塚田を一望できる、まあ、北に向いてるってことになりますかね。
はい、今日方位磁石持ってきました。ここ置いてありますが階段は曲がってますけど、神社はこの北向くんですね、向いてるんです。現場行っても北向くんです。
なるほど。
だからその北斗七星だとか北極星という点にその大和政権が願いをかけたというその強い強い願いがこの神社の向きにも現れているかなと思ってます。
私と先生が今立っているその鳥居の前、ちょうどねその入り口のところが北に向いていることを方位磁石が示しているわけですね。は
い、そういうことですね。だから北方政策、恵比寿政策という点では、はいはいはい、確かに阿部の平穂が祀ってあるという点では疑いのない事実だと思っています。
さあということで、その胎内市内追事に向かう前の段階、一番最初に訪れたのが一味の小塩神社ということで、伊藤先生と私の話で取材でお伝えいたしました。でもあれですね、その月さらの木、まあ、追事村説ということで解いてはいるものの、まあ、先だっても同じ新潟県内でも場所が違うというか、月さらの木の奪い合いみたいなところが ね、 あったりするんですけど、これでなんか解決する方法ってあるんですかね。
やはり両者、うん、あるいは両氏、うん、特に村上氏、柴田氏、胎内氏、う
ん、はい、
この方々が話し合えば、京都の歴史ですので、
そう
ご了承はしないと思うんですね。
そうです
ね。で特に片方の方、柴田胎内氏の方は根拠がはっきりしてますのでね。
う
ん、
そうですよね。
はい、
う
ん、だからそう無理のない話かなと思いますね。
そうですよね。はい、まあ、かつて先生はね、それこそ塩塚田塩塚田のね、はい、その論争の時にも奮闘された、実際新潟県、はい、まあ、県庁のあたりでねお話をされたりということもありました。今回そういった動きってのは
あるんですね。塩塚田の時よりもスピードは上がってますね。
はあ、
どういうことかというと、はい、県の教育委員会で、総務文教委員会でもうすでに関係の議員が一般質問して、うん、教育長の考えを正してますしね。
うん、
でそれよりも以前に柴田村上の地域振興局の担当者に話してても、あなたの言うことはよく分かりましたので、村上の団体の名前の方には変えなさいとは言わないけど、ちょっとおかしいところが多々あるように思いますよ、そのくらいは私どもも知ってますよとは言うってんですね。
まあ助言っていうか、はい、そのまあ道しるべというべきかはできるってことなんですね。
胎内市柴田市のその歴史と、特に古墳時代の遺跡の発掘が今回の高速道路の関係で非常にスピード上がりまして、
そうですね、で
結果も相当ついてきていますね。
うん、
で特に人籠山古墳というのは奈良の政権と直接つながっているということがもうはっきりしましたので、うん、これは当時月皿パートナーズとつけた方々は当時は知らなかった内容ですので、
うん、そうですよね、うん、
これは分かった段階ですから、うん、早めにお話し合いして、
うん、そうですね、
というのはこの間も申し上げたように岩船の木が消えることが非常に心配なんですね。はい、というのは岩船軍だったし、市の名前村上市にする時でも岩船市、うん、村上市って相当、うん、市民の方々けんけんがくがくしましたのでね。
そうなんですよね。
歴史から考えても伝説から考えても岩船の方が古いし、
うん、
馴染みがあるわけですからね。
そうですよね。
だから学問的にも裏付けの少ない月さらは別名ですなんていうよりは、よっぽど私は地域の観光にも教育にも役立つと思いますね。
そうですよね。はい、まあ、岩船の木、岩船という名前がね本当に残っています。実際その岩船の木と使われている、まあ、旧字体というべきなんでしょうかね。でそれでお店を営まれている方もね村上市内でいらっしゃったりする
んですからね。そうですね。
まあ、それはそれでやっぱり大事にされている方もいらっしゃるわけですからね。は
い、岩船を守る会という活動も活発ですので ね、
うん、そうですよね。まあ、ともかくその新潟県内三条節 ね、3つの柵があるという話は重要になってくる。そのためにも先生の活動というかワークショップこれからもまた予定されたり、まだこれまでも実際されてたようですけれど
ね。そうですね、うん、これは県庁へ、さっきの話の続きですけど、県庁へ行って NPO の担当のところへ行ってご説明したら分かりましたって言ってましたし、うん、ワークショップも3月8日、
はい、
特に芝橋地域ふれあいセンターで5ヶ月間も展示しましたのでね、京和学院大学の学園祭と、ねうんうん、中条高等学校の学園祭、おごと祭に展示したのを、2種類とも5ヶ月間展示しましたの で、
そ, うですよ、ね、
その総まとめとしてワークショップやったんですが、
そうです、ね、
ここにその時の資料に来ていますけど、
すごいですよね。
やっぱり斉藤秀平さん の、 その辻村説は、うんうん、納得できるっていう方が多かったですね。
うんですよね。
中に一人何だかよく分かりませんなんていう人いましたけどいましたけど、ほとんどの方、うん、これ十何種類ワークショップやったんですけど、例えば一籠山を序の山と言った方がいいかっていうのはそうではないっていうのとか、何しろこう市民の感覚で学問を見直した時に、うんどちらがいいんですかっていう話の運びにしたんですけど、
なるほどね。
だから月空についても特に柴田はいじめの小塩神社注目してますけど、胎内市民の方々は弥彦神社、うん、弥彦神社が非常に近間にあるもんですからね、この神社と切り離さないんですね。政治家の取材の時にも神社のところにあったでしょ、うん、
ありました、はい、確かに。
でもう一つのところも神社の周辺でしたでしょ。
そうでしたね、
うん、ということでね、やっぱり神様ごとと切り離せないんですね。
そういうことなんですね、うん、
その方が後世にこうスムーズにこう伝わるっていう体験学、経験工学を持ってんですね、先人はきっと。
そうですよね、うん、
そんなこともあって私もその130回以上の講演してますけど、反応はかなり早くなってきましたね。
うん、それだけやっぱ、まあ、先生の努力もあって、月さらの木という言葉が皆さんの中で、まあ、浸透していきつつあるというか、
はい、ま、この塩姿塩の道の第7章にも月さらの木を入れてあるんですけど、
はいはい、
この頃の講演なんか聞いてもらっててもね、月さらってなんだいんな、
はいはいはいはい、
何のことをなっていう、こう程度でですね。
そうですよね、
まあ、そっからスタートでしたからね。
先生の一番最初に手掛けられた本、塩塚田塩の道、
はい、
こっから始まってるわけですもんね。
そうなんです、平成15年8月でしたけどね、出版記念会にも大変たくさんの方が集まっていただきましてね、やっぱり活字にして本を出すというのはすごいエネルギーなんだなというのを体感しています。
だと思います。そこまでの努力たるもの、はい、本当にすごいなとは、いや本当に改めてそんな感じをいたしますけれども、今なお先生、芝田学研究センターの方でね、
はい、
活動もされてるというか、柴田学研究センターによって柴田の皆さんもこの月さらの木に関して、あるいはいろんなことに関してまた見聞を広められる機会かなという気がするんですけれど ね、
ね、これは慶和学院大学の
柴
田学研究センターが担当しているところなんですけど、はい、うん、私もそのこの研究員になって平成2007年からですから、うん、
はい、
もう6、7年経つでしょうかね。それから柴田学という点では今回もラジオ共同執行座で最初に取り上げた泉野の小塩神社、
はい、
このことも柴田学に含まれていますので、そういう点では非常に立体的な啓発活動ができたなと思ってますね。
実際の先生のその本とまた違う形で柴田学研究センターの年報ですか、これはね。
はい、これは研究者の研究論文集ですので、
はいはいはい、
本に書いたことを全くそのままじゃなくて、うんうん、例えば斉藤秀平さんの論文寄稿文を見つけたとか、まあ、そういう新しい内容視点で書いてあるもんですから、
う
ん、かなりね、今回2日の日、
うん、
今年度の第1回目の会合を開いたんですけど、
はい、
学園祭に展示する伊藤先生ですねとかね、塩姿のことですよねとか、最近は月皿の放送してますねとかね、なかなか今回も研究員だけで21人、あの大学の関係者集めると合わせると30名出てると思うんですが、その方々の反応でしたよ。6月2日に発会式しました。
いや、それだけやっぱり、まあ、先生なくてはならないというか、柴田学研究センター、はい、それから年俸柴田学ともかく論文に関してもやっぱり認められている部分というか、なんというかやっぱりみんな興味を示している部分にはなりますよね。
特にあの柴田学に関連したのでは、うん、3月8日あの柴橋センターでやったワークショップではですね、柴田藩の飛び地が胎内市に10カ村あったっていう説明をしたんですよ。いや、びっくりしてましたね。これはあの地図も残っているので、あ、大変あの分からない、知られてない内容なんですね。
いや、それこそ初めてまた、ね、教えてもらった
か、はい、から私の講演を聞いたあの胎内市の方が、中条町市調べてみたらあんたの言う通りだったって言ってましたからね。
へ、
やっぱりね、書くところには書いてあるし、知ってる人は知ってるんですね。
やっぱりそういった書き物にして残しておくということの大事さっていうのはあるかもしれませんね。
そうですね、うん、特にあの溝口家もそうですけど、古墳時代先森に対して阿倍平府の軍隊に対してお米と塩を送ってんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そうするとさっき言った塩使ったも塩の道の一つであるということから考えると、古墳時代からもお米と塩を通った道であるということはつながってんですね。
そうなんですね、
はい、
現代にまで脈々とこう継がれているところが確かにあったりしますもんね、
はいはい、そういう点では大学生とか高校生にその昔の歴史、なんか今京都の三保の松原だの、静岡の三保の松原だの、あの海岸線あるじゃないですか、
はい、今回
の京都、あそこなんかの景色と非常に近かった景色が塩塚田の周辺、胎内市柴田市にもあったと思うんですね。あれ砂浜ずっとあり、新潟砂丘ですし、
そうです、
ね、あの松林がずっとありますし、ということから考えるとね、なかなか景色いい場所だなと。
そんなことやったらズバッとこう想像できたりしますからね。
そうですよね。
しかしあの東京の方の大学の研究ってこれ先生いかがなもんなんですか。
はい、これはあの羽賀弥一博士のところを接点にして、東京大学何度か行きましたし、国文学研究室にも入って羽賀先生の資料を見せてもらいましたし、国学院大学の斉藤教授という方に、その羽賀先生がなぜ孫家に付きさらって入れたその根拠を知りたいのでって言ったら、なかなか空襲だとか関東大震災で資料は少ないんだけれど、私のできる限りやってみましょうって言ってくれていますので、これはあの東京の大学だけじゃなくて新潟大学でもかなり地元の研究者がこういうふうに斉藤周平さんだとか小野松井さんだとか私だとか、あるいは池田右子先生だとかということで、かなり集中的に論文が集まっているの で、
そうです、ね、
かなり新潟大学の先生方もあの取り組んでるんですよ。
そうですね、
はい、
でここに来て今度胎内市大塚 の、 その発掘された一籠山古墳ですね。これに関するシンポジウム、去年ですか、シンポジウム胎内市内で行われた、はい、
やりましたね。
ちょうどなんかタイミングよくみんな回ってる感じが。
そうですね、で特にあの胎内市の教育委員会、やっぱりうまいことやったなと思ったのはね、あの全国の関係者の研究者を呼び集めてきて、シンポジウムを約1日やるんですよ、
はいはいはい、
3回とも。
ほうほうほうほうほう。
だからその研究してる人も発表する場があって、もう生き生きしていますし、
なるほど、
参加した人もいろんな話が聞けて、それも3回も聞けてね、いいシンポジウムでしたよ。
あのシンポジウムとか、まあ、あの先生主催されてる講座もそうでしょうけれども、いろんな知識をともかくみんなで共通で理解するというか、また新たな発見も含めてなんでしょう
けど、そうですね、
本当に知る機会でいい機会ですよね、
はい、だからそういう点ではあの胎内市の特徴なんですけど、 司法を体内ですぐ載せるっていうこと、写真
に。そうですね、載ってましたね。
で、人籠山っていうのも出てきましたし、
そうですね、
あれは市民の声が大きいんですよ。そのところから考えてもかなり学問は開かれてますのでね。
そうですよね、
はい、だから小学校の先生であれ、高校の先生であれ、大学の先生であれ、差別なく研究したものに対しては、受け入れる体制ができていますの で、
そ う、 です、ね、
そういう点ではさっき言った共和学院大学の柴田学っていうのは、うん、この辺の市町村の例えば長岡学とか新潟学に比べても引けを取らない進んだ実績を持っていますね。
それだけ充実した内容にもなっているということですもんね、
はい
はい。ぜひまたこれからもあと残すところ1回ということになりましたけれど、またこのラジオ郷土史講座を経由してですね、
はい、
まあ、いろんな形でまた本もありラジオもあり、それから先生ウェブも解説されてたりしますからね、はい、でシンポジウムもあったりと、
はい、
いろんな角度でまたあれですね、追事村説、それから月猿の木と、あるいは塩塚だと。
そうですね、特に今回は柴田の FM 放送だったのですけれども、柴田学、柴田の市民に対して非常にこう広く啓発できたかな、説明できたかなと思うので、非常に喜んでいます、
はい。あとまた次回また総まとめということになりますけれども、
はい、今日お話しできなかった部分をまたもう少し具体的に取り上げてみたいと、こう思っています。
わかりました。お時間となりました。ラジオ郷土史講座、ここまでの先生、塩塚田教育所所長伊藤邦夫先生でした。伊藤先生、また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
六地蔵チーズ郷土史研究会は24年前に発足し、無縁仏を供養してきました。遺跡からはチーズの歴史を研究しており、特に土皿の木はチーズであると考えています。そのために羽賀弥一博士作詞のチーズ尊歌の変額を修復したり、尊歌の CD を作成したりし、土皿の木の標柱を立て、ロマンを追いかけています。
ラジオ郷土史講座、この番組は六地蔵追事郷土史研究会と塩津形教育研究所の提供でお送りしました。